鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
北海道新幹線、はい、東京から、新函館北斗までなんですけど、
はい、
札幌まで今伸びるということで今工事してました、
はい、
で当初は2030年ということだったようなんですけども、
はい、
若干伸びるんではないかというふうに言われてますね。
はい、
ちょっと残念なんですけれども、そこでそれを前にですね、ちょっと東京から釧路まで、
はい、
新幹線で列車使って、先日帰ってきましたんで、ちょっと、ご報告も兼ねてですね、はい、この釧路と東京の間を、列車で今現在移動したらどんな風になるんだろうかっていうような話を、ちょっと中心に今回とそれから来週ですね、
はい、
お送りしたいと思います。それで現在はですね、釧路から東京まで、列車全部列車で行くっていうふうになると、3通りありまして、
はい、
まずはですね、釧路を朝の6時27分に出て、
はい、
で、南千歳で、乗り換えるんですけど、
はい、
ちょっとこれは、ね、接続があまり良くなくて、南千歳に10時14分ですか、大空2号つくんですけど、
はい、
接続の北東10号が11時27分ということで、はい、1時間ちょっと待つんですね。実はこの10時14分のほんの数分前に、
はい、
新函館北斗行きの北斗が出ちゃうんですよね、
はい、
なんとも悩ましいダイヤなんですけど
、
この北斗10号っていうので南千歳から乗って、そうすると新函館北斗が14時26分着で、はい、これはすぐですね、14時28分、東京行きのはやぶさ34号ですか、
はい、
これに乗りますと19時4分には東京に着きます、
はい、
所要時間が12時間37分、
はい、
波ですね その2がですね、今度一本を遅らせて釧路8時19分の大空4号に乗って、はい、行きます。そうすると南千歳には11時50分到着で、
はい、
ここで北斗12号っていうのが12時41分に出ます、
はい、
大体50分ぐらい時間あるんですけど、はい、この時間利用してですね、どうでしょうかね、お弁当食べたりだとか、昼食タイムになるんじゃないでしょうか、はい、
チャンスですね、
チャンスですね、それから新函館北斗には15時52分について、はい、次が、ね、東京行きのはやぶさ40号、
はい、
これに乗ると東京が20時32分ということで、これもやっぱりですね12時間13分、
はい、
かかります。で最後が釧路をですね11時23分に出る、
はい、
大空6号で、南千歳に行きますと、15時3分に到着します、
はい、
そうするとですねこれが一番接続良くて、
はい、
その9分後に北斗16号が出て、
はい、
で新函館北斗到着18時11分、
はい、
で東京行きのはやぶさ48号ですか、
はい、
これに乗ると東京には23時4分これ11時間41分で着いちゃうと、
12時間切るんですね、
切るんですね、
はい、
普通は東京まで行くったら飛行機で行きますのでまずその12時間とかうんぬんっていうのを、多分これを聞いている一般の人たちはなぜそんな半日も乗ってなきゃならないんだっていうふうに思われるかもしれないけど、これはあくまでも遊びですので、じゃあその逆ですね、東京から釧路までどんな感じになるかっていうと、東京を6時32分に出発するはやぶさ1号っていうのに乗ると、はい、新函館北斗到着10時53分で、接続の北斗9号に乗ると南千歳には14時5分、 はい、で、約40分待ってですね、14時48分発と大空7号で行くと釧路には18時39分ということで、これは12時間7分ですね、はい、その2がですね、東京発9時36分で、このはやぶさ13号ですか、これに乗って新函館北斗で乗り換えて、北斗13号に乗ると、南千歳到着が、16時53分ですか、で、今度は18時ちょうど発の、大空9号に乗ると、はい、釧路には21時50分、12時間と14分ですね、はい、所要時間が、うんうん、で最後はですね、東京をなんとですね12時20分昼の新幹線に乗ると、はい、新函館到着が16時30分、はいはい、で、北斗17号に接続して南千歳がですね20時2分、はい、これも絶妙なあの接続 で、はい、ですね、11分待つと、はい、大空11号最終ですね、はい、これに飛び乗ると、釧路到着が23時55分、
はい、
これで11時間35分で、あ、はい、到着をしますと、うん、だから東京を昼に出て、はい、その日のうちに釧路に着けるっていうのは、ね、
はい、
これは30年前40年前の新幹線走る前を知ってる人間からすると、
はい、
あの当時の半分の時間じゃんっていう、
そうです
ね、まあ、やっぱ東京まで24時間かかってましたからね、
はい、
まあ、修学旅行とかで乗った方々はいらっしゃるんだと思うんですけど、はい、まあ、それを思うとですね、やっぱ非常に、まあ、早くなったと、はい、飛行機と比べちゃダメですよ、飛行機と比べたらもう全然あの団地ですけど、まあ、今そういうようなパターンがありますということですね。それで今日はですね、先日ちょっと東京にちょっと所用というか、まあ、プライベートで行った折に、
はい、
帰りがの日が、まあ、ちょっと日曜日で、特にその仕事が何も入ってなかったもんですから、
はい、
これをこのチャンスを逃したらもう多分列車で帰ってくることはできないだろうということで、はい、東京から釧路まで、列車に乗って帰ってまいりました。念願のですね、途中はあるんですよ、はい、どこまでだったかな、盛岡じゃなかった、一ノ関までは、はい、東京から新幹線に乗りましたし、
はい、
それから新函館北東から新青森じゃないな津軽奥今別かですかね、
はい、
そこまで乗ったりとかして、ただ中間が乗ってなかったんですよね。それで今回はもう全線乗れるってなことで、
はい、
ワクワクしながらですね、それでそのパターンはというと、東京6時32分に出発する、
はい、
はやぶさ1号に乗り、新函館北斗で北斗9号に乗り継いで南千歳から大空7号でと、
はい、
この一番早いというか朝早い列車で、はい、来ることにいたしました、
うんうんうん、
それで、泊まったのがですね、ちょっと品川のホテルだったんで、はい、品川から山手線に乗って、で、東京まで、で乗車券をですね、またまじまじと見ると、東京都内から釧路までっていう、はい、まあ、当たり前なんですけど、こんな乗車券を持って乗るっていうのは本当これ生まれて初めてだなと思って、切符をまじまじと見て、それで品川からその切符で、まあ、乗ったんですけど、
はい、
東京駅がですね、このはやぶさ1号っていうのが、20番線にから出ます。それで編成を、まあ、僕らはこう時間があると必ずその乗る列車の編成っていうのを、まあ、はい、見るんですけど、この列車はですね、新函館、北東行きのはやぶさ1号と、でその前に、秋田行きの小町を、
はい、
まあ、一緒にこう連結しているところで、全部で17両っていう、うん、まあ、長い編成なんですね。でこのはやぶさと小町の間は運転席がありますので、これはまあ行ったり来たりできないんですけど、はい、まあ、そんな長い編成だったんですね。それで確かですね、これ6時15分ぐらいにこう列車が、まあ、入ってくるんですけど、 まあ、やっぱり時間が早いせいかやっぱり東京駅はそんなにこう混んではいなかったんです、
はい、
ただですねやっぱり外国人の方が非常にやっぱり多くて、私も東京から乗った時ですね、あれ上野からか、やっぱりお隣がやっぱり外国人の方だったんですね。で、まあ、当然朝早いので、ホテルで食事する余裕もなく、
はい、
まあ、多分東京駅行ったらなんかそのお弁当屋さんかなんかあるんだろうなと思って行きました、やっぱり売店ちゃんと開いてまして、
はい、
で本当はなんかサンドイッチみたいなので軽く済ませようかなと思ったんですけど、なんかいろいろな弁当を見てるうちに、
はい、
これ美味しそうだなっていうんで、すき焼き牛弁当みたいなの
を、ね、
なぜかチョイスしてしまって、まあ、朝から食べれるんだろうかなと思ったんですけど、まあ、その弁当を片手に、まあ、車両の編成見たりだとか、まあ、お茶を買ったりなんかしてこう、見てたんですね。それでその20番線にこうホーム上がっていくと電光掲示板がやっぱりあって、
はい、
やっぱりその行き先が新函館北斗っていうのを見ると、はい、やっぱり東京ともその北海道がつながってるんだっていうことを、はい、まあ、より実感するんですよね。以前はこれは上野発 の北斗星とかカシオペアがなんか札幌行きみたいなようなのがあったんですけど、今はもうそういった寝台列車ありませんので、この新函館北斗行きっていう電光掲示板というんですかね、あれを見てると非常になんかもう北海道にもうなんか着いたんじゃないかみたいな感じでなんか錯覚を起こしたんですね。それで列車はですね、東京駅を6時32分に出発して、で、最初はちょっとこう地上を走ってるんですけど、まあ、そのうちにどこぐらいかな、秋葉原ぐらいからでしょうかね、はい、地下に潜ってって、それで上野はもう完全に地下ホームで、はい、やっぱりそれなりにお客さんがやっぱり待ってまして、ほぼほぼそこでもう席がこう7割ぐらいはもうなんか、
ですか、
はい、いや意外に乗ってるなと思ったんですよね。
いいことですね。
とてもいいことだと思いますね、はい、それで私も一回その奥津軽今別と、
はい、
その新函館北斗の間を、まあ、乗ったそこだけ乗ったことあったんですけど、その時はもう空いてたんですよね、
はい、
なのでそんなにこれ新函館北斗まで行く人ってそんなにいないだろうなと思ってたら、まあ、
はい、
あと青森着いた時とかのお話しますけど、
はい、
結構乗ってるんですよね。やっぱり外国の方もやっぱりそして多かったんで、まあ、多分なんかやっぱり新幹線っていうものになんか、
はい、
勝手な想像ですけど、やっぱり飛行機で行かないでなんか憧れちゃってるのかなとかっていう思ってましたね。
いいですね、
はい、それで上野駅を出発をするわけなんですけども、
はい、
まあ、ここでですね、私が最近持ち歩いてるその IC コーダーを、
はい、
ちょっとずっと回してたので、今日はですねこの上野を出発する時の、まあ、アナウンスですね、
はい、
これ車掌さんの生声ではないんですけど、まあ、なんか旅情をこうやっぱり書き立てるので、ここでちょっと上野を出発してからの放送ですね、案内をちょっと聞いていただきたいと思います。
または駅 係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。
Welcome on board the 東北新幹線。The Hayabusa Super Express bound for Shin-Hakodate Hokuto combined with the Komachi Super Express bound for Akita. Stops will be made at Omiya, Sendai, Morioka, Minohe, Hachinohe, Shichinohe Towada, Shin-Aomori, Okutsugami Mabetsu, Ikonai, and Shin-Hakodate Hokuto. After Morioka, Komachi Super Express will stop at Hazawako, Takunodate,Omagari and Akita. Cars 1 through 10 go to Shin Hakodate Hokuto and cars 11 through 17 go to Akita. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors.Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify the conductor in case of an emergency. The conductor's rooms are in cars 9 and 12. We wish you a pleasant journey.
どうしてもですね、上野からしばらくトンネルの間なので、はい、ちょっと聞きづらかったかもしれないんですけど、ゴーっていう音でですね、やっぱりこの放送でも何回もやっぱりその新函館北斗とか、あと木古内だとかっていう、やっぱり北海道のその駅名がやっぱり出てくると、はい、あ、このままなんか北海道に連れてってもらえると思う、非常になんか安心感みたいなのがやっぱりあるんですよね。はい、それで大宮、次大宮なんですけど、はい、このはやぶさ1号はですね、非常にこう通過駅がやっぱ多くて、はい、東京出て上野、そして大宮、はい、でその次がもう仙台なんですね。
そうですね、
はい、ずっともう通過 で、はい、でその後はもう盛岡なんですね、はい、で盛岡から先は一つを除いて、各駅停車というふうにはなるんですけど、やっぱりこう早いなというふうに思いました、はい、それで私乗ってたのはですね、2号車って言って、はい、後ろから2番目の車両だったんですよね、うん、で大宮まではちょっと速度を落として、運転しているっていうのもあり、それからその急なカーブもあるんですよね、はい、なので2号車から前の方見てると、その小町の編成がもう窓から見えるんですよね。
なるほど。
これ長い編成だと、そういうことがあったんですけど、はい、最近大空とかですね、編成短くなっちゃって、一番後ろに乗ってても前がなかなか見づらいっていう、音別のそのカーブとかはまあ別ですけど、もうほとんど編成がなんかベロッと見えるっていうのが、なんかこれいいなと思ってですね。ね、で大宮ぐらいまではもう、街並みっていうかビルの中を突き入っていくんですけども、はい、だんだん大宮を過ぎるとやっぱり家並みがこう少なくなって緑が多くなってくるんですね、はい、で、那須塩原とそれから新白川、これがちょうど関東と東北の、分かれ目になるんですね。栃木県とそれから福島県の境なんですけど、この間に那須トンネルっていうのが7000m ですか、約7km、このトンネルを抜けるとやっぱり東北になって、はい、米水田がもう刈り取りがほぼほぼ終わって、はい、なんかその稲のそのなんですかね、なんですかね、あれ、それがもうずっとこうなんか並んでるような感じで、はい、東北に来たな、米どころに来たなっていうのが、はい、いくら早く吹っ飛ばしてでもそれはよく見えましたですね、で、仙台にはですね、8時3分到着ですから1時間半なんですよね、約、
はい、
仙台まで、
はい、
いや早えなと、うん、で確か東京と仙台って距離的に言うと釧路と札幌よりもちょっと先ぐらいですから、うん、もし札幌からもっと伸びて釧路まで新幹線来たら1時間半ぐらいで行っちゃうんですよね。
すごいですね。
もう日帰りなんても可能なんてことないですからね、やっぱり新幹線は偉大だなというふうに思いましたですね、まあ、今日はですねまずあの仙台まで、お送りしましたけども、まあ、ここまではもうほんと300キロ超えでもすごい速さでもう、 もう目にも止まらぬ速さでもう風景も変わっちゃうんで、新幹線やっぱり早いなというふうに思いました、まあ、来週はこの仙台から先のお話をちょっとさせていただきたいと思います。
鉄の徹子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄を徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。